森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月に入りました。
はい、
2月には鹿島に大雪が降りました。
本当すごかったですね。
大野すごかったでしょ。
はい、大野もすごいし、だって南側の神栖の方もかなり雪が積もってましたね。
駐車場はどうでしたか。
雪まみれです。
ですよね。私も家の駐車場から道路に出るのに雪かきしないと出れなかったっていう、いやーこれ相当私長く鹿島にいますけれど、初めてだったかなっていうぐらい大雪でした。
そうだったんですね。あの日僕実はちょっと東京に出かけることがあって、
はい、
朝この雪の状況を見て焦って、
はい、
早起きして車で行きました東京。夜帰ってきたら、いやまだ雪全然残ってるし凍っちゃってて、
危なかったですよ ね。
一応僕スタッドレスタイヤを履いてたんで大丈夫だったんですけど、それでもねやっぱ滑ったりとかあってびっくりしましたね。
はい、
こっち来てこんなに雪積もってることを見たことなかったんで。
そうでしょう。私ノーマルタイヤだったので、雪が降った次の日の出勤、本当に朝ノロノロで。
そうですよね。
はいはい、ゆっくり来ました。
いや確かに、僕も出勤するときかなりノロノロ運転で
ですね。
はい、
でその後暖かくなりましたけれど、
そうですね、
はい、
だいぶ寒くなって暖かくなったりというのは繰り返されるようになって、
はい、
徐々に気温の方が上がってきましたね。
そうですね、はい、3月に入っておりますので、
はい、
今日この本放送は3月5日ですけれど、
はいはいはい、
再放送を聞きの方はね、もう来週になってしまいますので、鹿島神宮の春を告げるお祭り斎藤祭、
はいはい、
今年も再興されますが、3月9日に鹿島神宮で例大祭が10時から行われるんですが、
はい、
いつもだとその後出陣式があって林人たちが町に繰り出していくんですが、はい、今年はこの林は3月14日の土曜日ということになっています。
はい、
まあ、土曜日の方が観光客の方とか、あとは地域のね子どもたちも見に行きやすいっていうのも、はいはいはい、
あ確かにそうですね。
で、はい、数年前からその週の土曜日というふうに変わっております。
はい、
今年は平井号というところと、浜津賀号が当番座になっていますので、
はいはいはい、
この地域の方本当に1年かけて準備されて
大変だったと思いますね。
はい、だと思います。
はい、
3月14日ぜひね鹿島神宮周辺に足を運んで、皆さんエールを送っていただけたらなと思っております。
そうですね。
はい、さて今日はどんな内容でしょうか。
まあ、暖かくなってくるとですね、はい、まあ、服いっぱい着てると暑く感じますよね。
もちろんですね。
大体、ね、はい、の方はそう感じるんですけど、やっぱし、まあ、診察の時も思ったりすることがあるんですが、まあ、冬場ってすごく着込むじゃないですか。
はい、
でも暖かくなっても着込んでる方っていらっしゃるんですよ。
あ、そのままってことね。
そう、ね、やっぱしこうやってだんだん気温が上がることによって、やっぱしそれに着込むことが弊害を起きてくることもあるので、ちょっとそのお話をしたいなと思うんですけども、
はい、
まあ、どういう方が多いかっていうと、やはりご高齢の方ですね。
年を、ね、重ねていくと、
はい、そういった方がやっぱし何枚も着込んで 4,5 枚着てたりとか、ね、アウターみたいなジャケットとかダウンとかそういうのだけじゃなく、中の方にもいっぱい着てる方っていらっしゃるんですよね。まあ冬場ね寒いからというので着てるのは意味あると思うんですけども、 だんだん暖かくなるとですね、
はい、
それに合った格好ではないですよね。
そうですよね。
でただやはりご高齢になってくるとその感覚的な部分っていうのがやっぱし衰えるんですよ、
うんうん、
なすごい暑さとか寒さ、
はい、
で結構衰えてしまって感覚が、
は
あ、であとは代謝も下がったりとかすることによってですね、
はい、
やっぱし自分で熱を出すこともできなくなりますし、
ええ、
あとはその暑くなってることも感じにくくなってしまったりとかするんです。
そうですね、うん、よく夏に高齢者の方熱中症を起こすことが多いですけど、暑いのにエアコンかけないで ね、
そうですね、
耐えられるとか、
うん、そう
そういうことにもちょっとお話つながってますかね。
そうですね。だからそれの冬バージョンみたいな感じになっちゃうかもしれないですけども、
あ、我が家に今孫が一人いるんですけど、まだ1歳前ですけど、うん、靴下履いてないこと多いですよ。でそうすると、ね、赤ちゃんは割と体温も高いし、
そうです、ね、
足先で体温調整とかしてますから、うん、ちょっと汗かいてたりとかね、うん、でも買い物とか行くと、あらこの赤ちゃん靴下も履かせないでかわいそうに、
な、寒いでしょうに
言われるんですけど、だいたいそれって私よりもっと高齢の方ですね、
うんうん、でそういった方っていうのは汗かいてたりとかしてるってもうちょっと気づかなかったりするんです、うん、そうするとですね、冬場ってあんまり水分取らなくなりますよね、
うん、そう、夏と比べたら全然違います ね、 ね、
そもそも僕らあんま取らないんですけど、高齢の方ってそもそも水分取らないですよね、
うんうん、
そうすると水分量が減って、
はい、
で汗かく、ってなると熱中症と同じ、あの脱水症を起こすんですよ。
そうですね、うん、
結構それで調子が悪くなったりする方とかもいらっしゃるんですね、うん、まあ、あのすごい寒い時はそこまで起きないですけども、やっぱしだんだんこうやって暖かくなってくると、
うんうん、
やっぱりそういった症状を起こす方っていうのはいらっしゃるんで、
はい、
感覚的にこちらから言わないと、やっぱし気づかずにずっと着っぱなしになってしまったりとか、
はい、
で逆に言うとずっと着てるからその寒さに敏感になっちゃうんですかね。 ある程度代謝を上げるためには薄くして、
はい、
で自分の体自身で熱を作ってあげてっていう風にしたいけども、うん、
はい、
そういったことをしないから逆効果でどんどんどんどん自分の方も熱も作らなくなってしまうしっていうなんか悪循環が生まれてしまうんで、だからできれば薄着にしていただいて、でちょっと体を動かしたりとかそういうことによってどんどん自分の体の代謝を上げていただければとは思うんですけども、
薄着って大事なことですね。
ね、子供の頃本当に薄着で冬場タンクトップでいる子とかいましたよね。
います。高校生見てても、うん、特に女子高生ね、うん、足寒いだろうなと思うんだけど、いやそんなことないですって意外と言うから、うん、
でもまあそれってやっぱ慣れと、あとはもう基礎代謝がね、
うん、
高いですから、
そうですね、
そういった部分でカバーできてるかもしれないですけど、
はい、
どんどんやっぱ基礎代謝が下がってくると、
うんうん、
そういった部分でやっぱ寒く感じてしまって自分で熱を作ることで、ね、だんだん機能が落ちてくるので、
うんうん、
でまあじゃあ基礎代謝を上げるのはどうしたらいいかっていうと、やはり筋肉とかが大きく関わりますから。
あ、そうですね、筋肉ですね、
はい、どうしても筋肉量っていうのはどんどん落ちてきます、
はい、
年齢とともに、
はい、
ただ維持することもできますので、
うんうんうんうん、
やはり体を動かしたりとかすることによってその筋肉を維持すると、
はい、
でそれが後々その寝たきりを防ぐということになってきますから、
うん、
転倒とかも ね、
そうですね、
予防になりますし、
そっか、フレイルにつながっていっちゃうからね。
そうなんですよ。
そうならないようにするためには筋肉量を維持していく。
そうですね、増やすことは難しくても維持していくっていうのが一番大切なので、うん、そうすると体も温かく感じるようになってくるしっていうのもあると思うんで、うんうん、
転倒防止にもなりますよね。
そうです、そうです、はい、
うん、私のおばなんかももう80過ぎてますけど、
ね、
転んでからずっと具合悪くなっちゃって、
ね、そうなんですよ、転倒して多分骨折とか起こしちゃうと、うん、もうその時点で今までできたことができなくなってきてしまったりとか、うん、あとはいろんな不調を訴えるようになってきてしまったりとか。
そうですね、
はい、なりますね、
うん、さあ皆さん暖かくなってまいりましたので、お近くにね高齢者いらっしゃるご家庭多いと思いますから、うん、ね、ぜひ声かけしていただいて、
そうです、ね、
1枚2枚とこう
剥いでいっていただいて
脱いでいくようにしていくように、
で脱水症を防いでいただければと思います
ので、はい、水分も十分取っていただいて、
はい、
これから本当にウキウキした楽しい明るい春が
そうですね、もうすぐ桜ですもんね。
ますのでね、
はい、お散歩していただいてって感じで、はい、
そうですね、元気な春をお互いに迎えたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。